暗殺の真相。1、山上はおとりの役割だから現場から逃げずにあっさりと捕まった。2、山上の手製銃は音と白煙を出すのが目的。もし本当に安倍さんに当たっていたら、安倍さんは体中血だらけになっていたはず。警察が山上に同じ銃を新たに作らせて、当日と同じような状態で発射実験を行えば、あのような状態で同じように殺すことができたのかどうか明らかになるのだが、そんなことをしたら暗殺犯人が山上ではないことが分かってしまうので、まずしないだろう。3、県警はわざと後方警備を手薄にして、後方を誰も見ていない状態にした。あまりにもずさんな警備の大失態をやっておきながら、その追及もなされず、誰も責任を取っていない。これほどの無責任、普通ではありえない。県警もグルだと思われる。4、サンワシティビル503号室及び屋上からプロのスナイパーが安倍さんを狙撃した。いつも使われていないため、普通なら閉まっているはずの503号室の窓が当日に限ってなぜか不自然に開いていた。屋上にはテントが設置されていて、事件の3時間後にはなくなっていた。窓の件は近隣住民が証言している。テントは TBS のニュース画像に残っている。ちなみに、このビルは自民党二階派議員の所有ビルである。5、山上の一発目の白煙が合図。あの白煙なら、ビルからよく見える。白煙を合図にスナイパーが撃ったから、山上の二発目と狙撃のタイミングが一致した。だから、山上はあえて二発撃つ必要があった。6、スナイパーはホローポイント弾という、弾頭が尖っていないへこんだ弾を使用したから、弾が体を突き抜けないで、体の中にとどまった。7、しかし、弾は30度で溶けるガリウムという金属を使用していたため、体温で溶けてしまった。だから弾が見つからなかったのだ。低温で溶ける弾はガリウム以外にもある。その後の情報。8、本来なら、事件直後に救急車で現場から最も近い救急病院に運ぶべきなのに、わざわざヘリコプターを使って、50分もかけて、遠くの県立病院に運んだのは、ガリウム弾を体内で溶かしてなくしてしまうための時間稼ぎだったと思われる。搬送に携わった者たちもグルの可能性が高い。9、スナイパーの一撃が心臓を破壊して安倍さんは即死状態だったにもかかわらず、50分以上経ってから、20リットルという無意味な大量輸血をしたのはなぜか。それは弾丸が溶け込んでいた血液を体内から出して、新鮮な血液と入れ替えたため、これで証拠は完全に隠滅された。なので、輸血を指示した人間もグル。10、事件の動画をスローモーションで見ると、山上の1発目と2発目の銃撃の中間のタイミングで、安倍さんのワイシャツの襟が異常にめくれ上がるという非常に不自然な動きをしている。そのめくれた位置と、医師が発表した傷口の位置と、503号室から発射した場合の角度とが、見事に一致している。11、県警が発表した死因と医師が発表した死因が全然違う。県警が嘘を言っているのは明白。12、山上が元自衛官であるという情報が、事件発生2時間後にマスコミで一斉に報道された。事件直後でどこの誰かもよくわからない犯人の昔々の個人情報が、そんなにも早く明らかになることは常識的には考えがたい。最初から山上が犯人だとわかっていたものがマスコミ内部にいるはず。そのものもグル。13、これらの真相をすべて隠蔽して、事件を全く深掘りすることなく、統一教会問題だけをことさらに、大問題に仕立て上げているのは、真相を知らせたくないための目くらまし。政党と宗教団体とのズブズブの関係を問題にするのなら、公明党と創価学会の方がもっとひどいのに、誰も一言もそれに触れないのも異常。14、これの事件は、政府、警察、医療関係者をも巻き込んだ、非常に大掛かりな組織的、計画的な犯行である。そのため、すべては闇に中に葬り去られる。15、今回の事件によって、保守の中心人物であった安倍さんばかりでなく、統一教会と関係があるというだけで、多くの保守議員が吊るし上げに遭っている。こうなることもすべては計画通り。なぜ安倍さんは殺されてしまったのか。私は、ここに来て第3次安倍政権の可能性が非常に高まってきたからではないかと思っています。 暗殺は組織的、計画的に、ある勢力によって仕組まれたもので、山上は単なるおとりに過ぎません。かつて、中川正一氏が薬を盛られて酩酊会見をさせられ、その結果世間から抹殺され、最終的には不審死という形で殺されたことが思い起こされますが、多分、今回の暗殺も同じ勢力によるものと思われます。第二次安倍政権は、誰もが予想しない中で突然生まれました。それは、誰もが予想しない中で突然生まれたトランプ政権と非常に似ています。そして、安倍さんが総理であった8年間は、安倍さん自身が、かつて盟友であった中川さんのように殺されるのをいかに回避するかを常に考えながら、しかし、そんな中でも、安倍、トランプ、プーチンの3者によって、昔から世界を牛耳っているその勢力と果敢に戦っていたのでした。安倍さんの総理就任中は、やはり警護も厳しく、しかも背後にトランプ&プーチンという強力な2人が控えていたために、裏の勢力も、やたらに手出しはできなかったのではないかと思われます。しかし、トランプ氏は、その勢力によって組織的、計画的な不正選挙で大統領から引きずり下ろされ、それを暴こうとする正義の党を殺害、不審死と脅迫で黙らせたため、トランプ氏はただの人になってしまいました。そしてプーチン氏は、その勢力によるあまりにも凄惨な挑発によって戦争を開始する羽目になり、他のことを構っていられる状況ではなくなってしまいました。日本では、安倍さんが退いた後は、安倍さんは自民党内においてそれなりの力を持ってはいましたが、再び総理になるとは、保守層は期待はしていたけれども、あまり実現の見込みはないものと大方の人は思っていました。しかし、高市さんの総裁選挙以降、安倍さんの第三次政権待望論は、かなり現実のものとなってき始めたのです。こうした背景の中、安倍さんが三度総理に返り咲くことは何が何でも阻止しなければならないと思っているその勢力によって、安倍さんの暗殺は用意周到に準備が行われ、参院選という格好のタイミングを狙って実行に移されたのだと思います。なので、文春のあの記事も、突然の習い気も、すべては最初からの計画に入っていたと私は見ています。いろいろな方が、やらせたのは中国だとか CIA だとか言っていますが、その両者の上に君臨しているのがその勢力なのですから、どちらも関わっているのだと思います。